マーケットプレス新年度スペシャル企画、天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねです。前回は4月の2日に天野さんにご登場いただきました。本日もゲストお呼びしております。キャインの天野っち、はい、天野さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう4月の2日ですか。
そうなんです、は
い、ちょうど2万円タッチするかしないかぐらいのね。
はい、
こっからガンガン行くって言ったらそうでもないですね。
そうですよね。
意外にダメでしたね。
何なんですかね。
この1ヶ月はなんかちょっと肩透かし感がある、
ね、そうなんですよ。やっぱりなんかね、業績予想が異常に高いんじゃないかっていう、
期待がね、
期待値が上がっちゃって、はい、実際に業績も上がってんだけど期待値ほどは行ってないから売られちゃうっていう、これはだから最初の予想もうちょっとね、低くしていただいて、ね、そしたら実は蓋を開けたらこんなに行ってましたみたいなんだとガーッとね。
でも心理的にその4月の頃にはは
い、はい、
わー行くんじゃないかっていう期待がありましたよね。
あのね、2万行ったらね、2万切らないぐらいのなんか勢いを感じてたんですけどね、はい、うん、
でも毎回そうですよね。
そうですね。
期待がこういって高まって、
まあ、海外の影響とかもね、はい、結構ありますからね。
どんな気持ちで見ておられたんですか、その2万円近辺のあたりは。
だからその2万円が一つの目標だって、はい、じゃあ一回その2万円に届いたと、そっから目標を失っちゃったみたいな感覚があるんじゃないですかね。
うん、
2万円届いたらどうすんだみたいな。
なんか2万円言い過ぎましたよね。
みんなして2万円来たけど、あとはどうなのみたいな。
そう、実際来たけどっていう、
うん。
こっから買うのはなかなかの勇気でいいですもんね。
ね、うん、あ、そうなんですよね。こっからじゃあどうすんの。
そうなんですよ、
なかなか勇気がいるということなんですけど、最近のこうマーケット関係で気になっているニュースなんかはありましたか。
そうですね、あのシャープさん の, あの原資のね、
報道ありましたね。
ああいうことあるんだな、中小企業と同じような税率にするためにみたいな、
ね、
あれびっくりしましたね。
天下のシャープが中小企業になりたいって言ってるっていう報道ですからね。
びっくりしました、ね、ではそこまでやらなきゃいけない状況なのかっていうんで不安視されたりとかするんでしょうけど ね、
今日ね引け後に今朝発表になるんで、そのあたりね、正式にどうなってくるか ね、
これからの再建計画も出てきますけど、でも家電がお好きな、
家電、そうですね、あと東芝さんもね、
はい、
ちょっとバタバタがあって
決算発表ちょっとできないっていうような、ね、報道があって、あの東芝がストップ安ってもなかなか私ら長く見ててもあまり
ないですよね。
あまり見たことないですね。
いわゆる安定株とされてたところが、
これまでは大企業っていうなんか、
そうなんですね、
こういうのびっくりしますよね。
びっくりしますね。
天野さん的に言うと家電を扱ってる会社だから余計びっくりされてる
もん。あの自分に降りかかってきますからね。
やっぱりね、そういう企業を応援したいっていうところから投資始まったって、
ね、そういうことですよ。今だから心臓がバクバクしてますよね。
やっぱりバクバク状態ですか。
ごまもドキドキですよね、
うん、そうですね、これから。いや、まあ、家電とは言わないですけど、うん、富士通のストップ安なんてのもありましたからね。
ありましたね、うん、なんか
あれも決算どこまで期待してたんだって話ぐらいのショックなんですよ ね、
最初の、
はい、
まあ、期待しすぎっていうことはあるかもしれませんが、どうも期待してしまうのは投資家心理と言わなくもないような、
なんか全体でそうやって盛り上げていかなきゃみたいなところあるからですかね。
ありましたよね、ちょっとね、さて、前回は金内、私があのインフルエンザでお休みしておりまして、はい、天野さんには初めて、
そうですね、
お目にかかるのですが、
どうも初めまして、
あの一応女子アナです。女子アナ好きと伺ってるので。
あ、あ、僕はあの女子アナ全般が大好きなので。
あ、そうなんです。そうなんですね。
奥さんは女子アナってらっ
しゃる。そうでしたか。
ということで、あの奥様、女子アナの奥様はしっかりしていらっしゃるのですか。
しっかりしてますね。なんか料理もね、僕がやるんですけど、そんなに奥さんやらない方だったんですけど、最近はすごい煮物とかひじきとか、今朝もきんぴらと、なんかこれから酵素玄米よって言って、
ザ家庭料理みたいな
やってんですよ。だ、僕はそんなにやらないから、その洋食とかそっちのレストラン系の食事なんで。
天野さんの旦那さんのコーチでやおやりになってるんじゃなくて、自ら
やってますね。
そうなんですね、
素晴らしい。しっかり家計は管理、奥様がなさってるんですか。
家計は、私がなさってますよね。
私がなさってるんですか。
あの生活費としてある程度まとまった額を奥さんに、
お渡しして、
その中でやりくりしてもらいながら、それ以外の余剰の部分を私が主にやってますけども。
余剰だってね、ここがなかなかね、
いや
管理の必要な、
いやでもね、なかなか頑張らなきゃいけないところですよね、そこはね。
浜野さんが投資なさってるっていうのは、奥様はもともとご存知でした？
知ってますね。でもあんまり見ようとしないですね。僕が普段に見せない顔をしてんでしょうね。
そんなこともないと思いますけど。
すごい顔してるって勉強とかしてんですかね。
いやそんなことないです。結構いつもねふわっとしてるんでね、真面目な顔してこうやってね、あのスマホとか見てるのは
今近づいちゃ
う。いやそんなこともないと思いますけど。
でもあのご家族にその投資してるってこと言えない方、結構いらっしゃるとか。
ああそうですか。
嫌がられる
とか。やっぱりなんかそのイメージがね、ギャンブル的であるとか、もうちょっと一般的になるといいなとは思いますけど ね、
あと逆に日経平均2万円になったっていうニュースがわーって出てた時には、あなたさぞかし儲かってるんじゃないのって言われたんだけど、実はみたいな。
なんかね、何なんですかね、全体日経平均だけで勝負しとけばよかったなって思いますよね。結局
世間の一般
だって8000円ぐらいから2万円までいってるわけですから個別の勢いをね、こうやっていろいろ判断するのは難しいですけど、
ここまではそうだったよねっていう、振り返れば
全部が全部上がってるわけじゃないし、ね、下がってる全部下がってるわけじゃないみたいなところがね、
トータルでいけばよかったんだなと、後なと思うんですけど ね、
今思いますけどね。でもじゃあ そっちにしようかって変えると今度違ったりするんじゃないですかね。
そうですね、ドルも90円とか80円の時にね、なぜもっといかなかったかっていう、
本当ですよ ね、今思えば ね、100円になっちゃったからもう買えないかと思ったら、い
や中には50円になっちゃう人もいるとか言ってましたもんね。
あ、それもお偉い大学の先生が、
そうです
ね、まだ言ってますでしょ、
50円になるとかね、もう言っておっしゃってますもんね。
さてご家族にはちょっと近寄りがたい顔をしているかもしれない、はい、株のお話はじゃあ他の方と情報交換なさったりはしますか？
いや意外にね、その、まあ、うちのマネージャーがね、
そうですか、
マネージャーのおじいさんが非常に優れた投資家の方だったので、
うん、そうなんですか、
おじいさんの情報を頼りにみたいな、
君のおじいちゃんなんて言ってる今みたいな。
そういう確認をしながらですね、マネージャーが一番多いかも分かんないですね、そういう話するのは。ただやっぱり僕がそんな話をするから、うちの周りのスタッフが興味に出て、ニーサの講座を開いたりとか。
素晴らしい。
ほう、
草の根運動です。
本当ですね、草の根運動されてる感じになってい
いですね。
ちょっと日本証券業協会からなんか表彰かなんかしていただかないと。
やっぱなんかその、まあ、ニュースはみんな入ってくるじゃないですか、なんとなくこの株がなんか上がってるぞみたいなのは、だそれでもちょっと二の足踏んでた人がそのやっぱちょっと勉強してみようかなぐらいには今なってきてんだと思うんですけどね。
確かにあの周りの情報を聞いてなんとなく始めてみたいかなっていう人は増えたかもしれないですけど、そもそも初めに何やったらいいかわからないじゃないですか。身近にいると草の根運動やってくださってる方がいると、まず何するの聞けますよね。
そうなんですよね、あと狙う銘柄とかはね、とてもじゃないけど僕アドバイスできないなと思いますね。自分の成績が完璧ならばあれですけど。
金絡みますからね。
そこは難しいですね。そこはやっぱり自己責任で
やっていただきたい。ご自身で選んでもらう
というの
が、
ね、
一番いいですよね、
はい、前回も、ね、やっぱり自己責任だっていうのが株のいいところでもあるというお話だったんですけど、
すぐ人は人のせいにしますから。
そうですね、
なんとかして
世の中とかね、
そうですね、上がったら自分の手柄になりますけどね、結構ね、
はい、でもまあその自己責任は自己責任なんだけど、こう悲しみとか悔しさとか喜びとか分かち合いたい、
そうですね、
ところがあるかなと思うのですが、はい、マネージャーさんとそのおじいちゃんと共に
マネージャーとかね、あとはね矢部太郎っていうね、空手家の矢部太郎っていう芸人がいるんですけどね、そいつもやってるんで、ただね矢部太郎が今舞台を中心に活動してるもんですからね、はい、全くテレビ局で会わないんですよ。
なるほど、ね、ちょっと、
そこの情報交換できないですけどね。
ちょっとテレビ局なんかですれ違うとそんな話ができるのですね。さてさて、今日は皆様からご質問いただいておりますので、はい、先ほどの、芸能界に株仲間はいますか、というのが僕の彼女はツンデレラさんからいただいておりました、はいはいはい、 空手家の矢部さん、
うん、空手家の矢部君も やるし、ただそんなにがっつりやってますっていうのを言ってくる人も いないですけど、実は天野さんの本買いましたとかね。
あ、
だからちょっと勉強 してくれてるみたいなところは実はあるのかもわかんないですね。やっぱなかなかオープンで言いづらいんでしょう ね、
そうですね、やっぱりなかなかそこのあたりがね、まだまだっていうところはね、あるのかもしれないですね。
みんながね、普通にオープンで話せるようになってきた時がいいと思うんですけど ね
本当ですよね、うん、そのなんかあんまりギャンブルとかのイメージでなく、
そうですね、なんかこっそり狙ってなんか上積みを跳ねてるみたいなイメージこのイメージがどうもね、
まだまだ多く残ってますよね、
そしてご質問、はい、他にもいただいております。農業を夢見る投資家7年倍増さんから、
う
ん、
はい、
あ、農業を夢見る、ウドと株どっちが儲かりますか。
農業だからですね、農業だからですね、呼び捨てにしてるわけじゃなくて、はい、
それは植物のウドですか。
ウドちゃんのそのなんだろう、世の中の注目度、デビューする前の、デビューする前からあいつ目立ってましたもんね。
あ、そうなんですか。
そのデビューっていうか、まあ、コンビ組んですぐそんなに世の中に出る前から、みんなが振り向くんですよ、やっぱウドのあんな髪型もしてるし、
は
あ、
デビュー前から
そうそうです。だからもう絶対上がる株なんですよ。
なるほど、言
えば間違いないという
注目度高い、テッド
公開前の注目株なんですよね。
へえ、そんなに、
ただやっぱりそこに追いつくまでがまた大変なんですよね。俺の株は別に高いわけじゃないから、そこで一緒に行って、だから出始めの時なんかは大変でしたよね。うどちゃんうどちゃんってなりますから、
うん、テンションを合わせるのもなかなか大変そうな感じ。
そうですね、あとね、周りの人がやっぱりうどちゃんに話を聞きたいみたいな空気になってくんで、
なるほど、
その時にどうするかみたいな。
お
ー、でいずれだんだんその自分たちの番組とか2人で呼ばれるようになった時に、はい、じゃあ天野さんが進行してとか、
はい、
そういったなんか任された時に頑張らなきゃとは思ってましたけどね。
なるほどね、いやでも本当にこちらの方もウドちゃんとコンビを組んだこと自体が賭けだったと思いますがって書きになってるんですけど、
あのよく言うのは、あのウドちゃんはあのダイヤモンドに包まれた原石だったっていう、
ダイヤモンドのじゃなくて、あの、ね、
原石を割ったらダイヤが出てくるんじゃなくて周りがダイヤだったっていう、今ねそれを必死にこう覆い隠そうと
覆ってるんですか。でもね、本当にあの、うん、人気株、店頭公開前からみたいな人気株だけどリスク性商品みたいな、
あの確かにね、同期で、まあ、みんなね、はい、そのうちの浅井企画っていう事務所で若手たくさんいる中でやっぱり一番目立ってましたよね、
はい、へー、目立つっていうのは重要でしょうね。
お笑い界で初めてね、路上を歩いてたらスカウトされるんじゃないですか、君面白いねってそんな人なかなかいないですけど、
わかんないですよね普通に歩いてたらね。
でもなんか世界中の人がなんかね、やっぱりなんか万国共通で、あいつはちょっと怪しいぞっていうのが伝わるみたいですよね。
ムードを醸し出してこう、
うん、行かれてるちゃんのこと知らない人でもなんか気になるねみたいな、
うん、
忘れないですからね一回あったら。
あ、それはもう持
って生まれた素質以外の何者でもないと思いますけどね、
うん、さてそれではそんな企業、人以外では企業もそんなのがあるのかなとちょっと思ったりしましたが、こちらはいらっしゃる世界のところからなので言いにくかったらスルーしてください、うん、ダパンプ登場さんからいただきました、うん、はい、上場しているメディア企業放送局の社風の違いはありますかということです。
は
ー、上場しているところですとテレビ東京、 TBS ホールディングス、うん、フジメディア、
全部お世話になってますね、
日本テレビ、テレビ朝日、
そうですよね、お世話になってますよ、
はい、あの、雰囲気的にというかロケ弁当がいいところとか、
ロケ弁がいい、あ、ロケ弁、あ、うん、でもね基本的には弁当はねやっぱどの局も似てきてしまいますよね。
そうなんですか。
キザンっていうね中華料理のお店とか、うん、あと二段になってるね、なんだっけな、金兵衛っていうねお弁当とか、魚屋さんがベースなんで、その魚がね すごいうまかったりとかするんですよ。あとツタヤさん、ツタヤさんなんかバランスいいですよね。ポテトサラダとかね、
なんとなくドキュメンチュール油物のイメージがありますけど、今もそんなことはない、
ね、
あの
少し変わってきてますね。あとはなんかカレーの弁当とか、
カレーなんかもあるんですか。
あるんですよ。
あ、そういえば
それじゃがいもが一個ついてきてね、バターとか。
あのカレーっていう話が出たんであれですけど、これでツイート、うん、あのフォローさせていただいてるんですけど、あの簡単なあのカレーうどんの作り方ってあれなかなかいいですよね。牛乳とめんつゆ1対1、
そうなんですよ、はい、あれ牛乳とめんつゆ1対1ぐらいの濃さにしてそこでカレールー溶くと、もうねちょっとあのお店のカレーうどんみたいなね、感じになるそうなんですよ。
天ぷらが入って有名な、はいはい、
天ぷらは高いからあれですけど、
カレーうどんが食べたいのであればちょっと牛乳入れてあげるといい、
う
ん、
そうですね、あの実際にあの袋入ってるじゃないですか、つゆが、はい、そのつゆでそれ牛乳で割ってもちょうどいいぐらいになりますんで、
いけちゃうんですか。
いけちゃいますね。おすすめですよ。
お料理が上手な天野さんには、はい、天野っちのブログ見てますさんから、
う
ん、
ありがとうございます。
天野さんお料理お上手ですが、お店出そうとはしないのですか、うん、また芸人さんが副業で焼肉屋さんを開きますが、なぜですか。
なぜですかなぜですか。
お店出そうとは、
あのお店出したらっていうのはいっぱいいろいろね、あの聞くんですけど、その、なんか僕自身がやっぱりお店に行きたい方なんで、
あ、
そうすると仕事が本当におろそかになっちゃう。
自分の味でちゃんと料理を、
そうそうそう、任せれないみたいなところがあるんですよね。だからきっとお店は難しいと思いますね。もう一人いたら別ですけど、
コピーロボットいたら、
はいはいはい
焼肉屋さん開かれる方多いんですかね。
焼肉屋さんは、うん、あのプロ野球選手とかでも引退なさって出したりとか、うんうん、あのそういう意味で調理の技術はいらないじゃないですか。肉をいかにいいところから仕入れて部位をきれいに無駄なく使うかみたいな。
あ、自分で焼いて、ね、タレつけて食べるんだから、料理人の腕前という点では、
そうか、そういう意味では人件費なんかも少しは削れるのかも分かんないですよね。だからそこで利益も考えると焼肉屋さんに行くっていうのは、うん、ラーメンとかだとやっぱり修行しなきゃいけないし、
均一に味を技術
さるの
大変ですもんね。
そういうことですか。
わかんないですけどね僕は。
あの飲食店なんかにこういらっしゃって、うんうん、ここの店は繁盛してるな、ここの株価はどうかなとか思ったりはなさいます。
うわー、それもね、でもね、そのいわゆるチェーン店みたいなところ行って、あ、ここ前よりは全然客入ってるなとか、うんうん、そういうのは気にはなりますね。テレビでも取り上げられてるなとか。
あ、そうですね、うん、取り上げられて良くなるところ、うん、そう
でもないところとか。うん、
さて、もう一ついただきました。タクボーさんからは、私も天野さんと同じスペックエスパスのメガネをしています。天野さんにあやかりラッキーアイテムだと信じています。
関係ない
ですということで、メガネや洋服にはお金をかけるなど、お金の使い方にこだわりはありますか。
うん、あ、お金の使い方、そこにつながるわけですね。
一応つながっております。
メガネはですね、そのエスパスっていうところが委託してんですかね、西野正美さんっていうね、はい、職人の方がいまして、男の方なんですけど、サバエ市に、
あ、有名なメガネ
店、日本のメガネの9割ぐらい作ってんじゃないかと言われてるサバエで、一人山の方にですね小屋が建っておりまして、そこでセルロイドみたいなとこやつをこうヤスリで削って、
うん、
これ作ってんですよ、1枚の板から。
1枚板からそれできてるんですか。
天野さん、その1枚のことが板からできたものなんですか。
そういうことなんですよ。それをだからカーブつけながら、
もうずっとじゃあそれをご愛用で。
そうなんですよ、それを仕事で、じゃあ天野さん会いに行きましょうっていう、たまたまそのロケがあって、はい、西野正美さんに会いに行っちゃって、はい、最高ですねって話をしたから、もう外しにくいんですよね。
あってね、見てかかったらね、
あ、私のじゃないのしてると
か、そうそうそう、分かっちゃいますからね。
変えた。
だからね、買いだめしてます。
買いだめしてらっしゃる。あ、なるほど。はいはい、そしてお金に対するお悩みも一つ、うん、大型男子さんから、はい、お金を貯めて株式投資を始めたいと思っているのですが、うん、なかなかお金が貯められません。天野さんというと貯蓄がたくさんある、貯蓄できるというイメージですが、お金を貯めるためのマイルールはありますか。
はあ、これ難しいな。僕もそんなに貯めてるイメージありますけど、なかなか難しいですよね。でも意外に気づかないところで、はい、無駄なことをしちゃってることが
ありますね。
かもわかんないですよね、うん、だからそういうところをやっぱりどこまで気づくかって感じなんですけど、
一回やっぱりちょっと見直してみるってことですかね、エリートデを。
最近あのランニングコストかかるようなものがすごく多くなってて、それを一回払っちゃうともうずっと払ってるみたいな感じになったりとかするじゃないですか。
通信とか、
うん、本当に必要なのかみたいなところを見直すというのは一つあるのかもわかんないですけどね、
今日はお金についてのあれこれ皆様のご質問などをもとに天野さんにお答えいただきました。はい、天野っちと一緒に投資について考えよう。本日も天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回までにまた皆さんぜひぜひご質問などお寄せください。